翌日は日曜である。三四郎は昼飯を済ましてすぐ西方町へ来た。新調の制服を着て光った靴を履いている。静かな横丁を広田先生の前まで来ると人声がする。先生の家は門を入ると左手がすぐ庭で、軌道を開ければ玄関へかからずに座敷の縁へ出られる。三四郎は金目垣の間に見える桟を外そうとして、ふと庭の中の話し声を耳にした。話は野々宮と峰子の間に起こりつつある。
そんなことをすれば地面の上へ落ちて死ぬばかりだ。
これは男の声である。
死んでもその方がいいと思います。
これは女の答えである。
もっともそんな無謀な人間は高いところから落ちて死ぬだけの価値は十分ある。
残酷なことをおっしゃる。
三四郎はここで軌道を開けた。庭の真ん中に立っていた会話の主は二人ともこっちを見た。野々宮はただ
「ギャー!」
と平凡に言って頭をうなずかせただけである。頭に新しい茶の中折れ帽をかぶっている。峰子はすぐ、
はがきはいつごろつきましたか?
と聞いた。二人の今までやっていた会話はこれで中絶した。縁側には主人が洋服を着て腰をかけて相変わらず哲学を吹いている。これは西洋の雑誌を手にしていた。そばによしこがいる。両手を後ろへついて、体を空に持たせながら、伸ばした足に履いた厚い草履を眺めていた。三四郎はみんなから待ち受けられていたと見える。主人は雑誌を投げ出した。
では、行くかな。とうとう引っ張り出された。ご苦労様。
と野々宮さんが言った。女は二人で顔を見合わせて、人に知れないような笑みを漏らした。庭を出るとき、女が二人続いた。
背が高いのね。
と峰子が後から言った。
のっぽ
とよしこが一言答えた。門の脇で並んだとき、
だから、なりたけ草履を履くの。
と弁解をした。三四郎も続いて庭を出ようとすると、二階の障子がガラリと開いた。与次郎が手すりのところまで出てきた。
行くのか
と聞く。
うん、君は。
行かない。菊細工なんぞ見て何になるものか。バカだな。
一緒に行こう。家に立ってしようがないじゃないか。
今論文を書いている。大論文を書いている。なかなかそれどころじゃない。
三四郎は呆れ返ったような笑い方をして、四人の後を追いかけた。四人は、細い横丁を、三分の二ほど広い通りの方へ遠ざかったところである。この一段の影を高い空気の下に認めたとき、三四郎は、自分の今の生活が、熊本当時のそれよりも、ずっと、 意味の深いものになりつつあると感じた。かつて考えた3個の世界のうちで、第2、第3の世界は、まさにこの一段の影で代表されている。影の半分は薄黒い。半分は、花野のごとく明らかである。そして三四郎の頭の中では、この両方が混然として調和されている。のみならず、自分もいつの間にか自然とこの横立ての中に織り込まれている。ただそのうちのどこかに落ち着かないところがある。それが不安である。歩きながら考えると、今さっき庭のうちで野々宮と峰子が話していた断片が金印である。三四郎はこの不安の念を狩るために、二人の断片を再びほじくり出してみたい気がした。四人はすでに曲がり角へ来た。四人とも足を止めて振り返った。峰子は額に手をかざしている。三四郎は一分かからぬうちに追いついた。追いついても誰も何とも言わない。ただ歩き出しただけである。しばらくすると峰子が、
野々宮さんは理学者だから、なおそんなことをおっしゃるんでしょう。
と言い出した。話の続きらしい。
何？理学をやらなくっても同じことです。高く飛ぼうというには、飛べるだけの装置を考えた上でなければ、できないに決まっている。頭の方が先にいるに違いないじゃありませんか。
そんなに高く飛びたくない人は、それで我慢するかもしれません。
我慢しなければ、死ぬばかりだ。
そうすると、安全で地面の上に立っているのが、一番いいことになりますね。なんだかつまらないわね。
野々宮さんは返事をやめて、広田先生の方を向いたが、
女には詩人が多いですね。
と笑いながら言った。すると広田先生が、
男子の兵は、かえって、純粋の詩人になりきれないところにあるだろう。
と妙な挨拶をした。野々宮さんはそれで黙った。よしこと峰子は何かお互いの話を始める。三四郎はようやく質問の機会を得た。
今のは何のお話なんですか？
何？空中飛行機のことです。
と野々宮さんが無造作に言った。三四郎は落語のオチを聞くような気がした。それからは別段の会話も出なかった。また、長い会話ができかねるほど、人がぞろぞろ歩くところへ来た。大観音の前に、こじきがいる。額を地にすりつけて、大きな声をのべつに出して、愛顔をたくましゅうしている。時々顔を上げると、額のところだけが砂で白くなっている。誰も顧みるものがない。五人も平気で行き過ぎた。五六軒も来たときに、広田先生が急に振り向いて三四郎に聞いた。
君、あの乞食に銭をやりましたか？
いいえ、
と三四郎が後を見ると、例の小敷は白い額の下で両手を合わせて相変わらず大きな声を出している。
やる気にならないわね。
とよしこがすぐに言った。
なぜ？
とよしこの兄は妹を見た。たしなめるほどに強い言葉でもなかった。野々宮の顔つきはむしろ冷静である。
ああ、始終せっついていちゃ、せっつき映えがしないからダメですよ。
と峰子が評した。
いいえ、場所が悪いからだ。
と今度は広田先生が言った。
あまり人通りが多すぎるからいけない。山の上の寂しいところで、ああいう男に会ったら、誰でもやる気になるんだよ。
その代わり、一日待っていても、誰も通らないかもしれない。
と野々宮はクスクス笑い出した。三四郎は、四人の小敷に対する批評を聞いて、自分が今日まで要請した特技上の観念を幾分か傷つけられるような気がした。けれども自分が小敷の前を通るとき、一銭も投げてやる了見が起こらなかったのみならず、実を言えばむしろ不愉快な感じが募った事実を反省してみると、自分よりもこれら四人の方がかえって己に誠であると思いついた。また彼らは己に誠であり得るほどな広い天地の下に呼吸する都会人種であるということを悟った。行くに従って人が多くなる。しばらくすると一人の迷子に出会った。七つばかりの女の子である。泣きながら、人の袖の下を右へ行ったり、左へ行ったり、うろうろしている。おばあさん、おばあさんとむやみに言う。これには往来の人もみんな心を動かしているように見える。立ち止まるものもある。かわいそうだというものもある。しかし、誰も手をつけない。子供はすべての人の注意と同情を引きつつ、しきりに泣き叫んでおばあさんを探している。不可思議の現象である。
これも場所が悪いせいじゃないか？
と野々宮くんが子供の影を見送りながら言った。
今に巡査が始末をつけるに決まっているから、みんな責任を逃れるんだね。
と広田先生が説明した。
私の祖母まで来れば、交番まで送ってやるわ。
とよしこが言う。
じゃあ、追っかけて行って、連れて行くがいい。
と兄が注意した。
追っかけるのは嫌。
なぜ？
なぜって、こんなに大勢人がいるんですもの。私に限ったことはないわ。
やっぱり責任を逃れるんだ。
と広田が言う。
やっぱり場所が悪いんだ。
と野々宮が言う。男は二人で笑った。団子坂の上まで来ると、交番の前へ人が黒山のようにたかっている。迷子はとうとう巡査の手に渡ったのである。
もう安心。大丈夫です。
と峰子がよしこを顧みて言った。 よしこは、
まあ、よかった。
という。